私たちが見ております聖書使徒行伝は英語ではアクトと呼ばれます。読んで字のごとくそれは活発な活動を意味します。今から2000年前に教会が誕生し、その教会が世界の果てにまで広がっていく、その活発な活動の原動力は聖霊の働きであったということを、私たちは過去2回の礼拝で見てまいりました。そしてそのためにイエス・キリストは弟子たちに絶対に不可欠なことをあらかじめ伝えていたのです。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この聖霊の力によりクリスチャニティはエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでに伝えられたということは、私たちの歴史が証明するところです。イエス様は今から2000年前、このことが起こる前に吹けば飛んでしまうような何の力もない少数の者たちを前にこの言葉を語っておられたということは驚きです。この聖霊についてイエス様は天に帰られる直前にその弟子たちにこう命じていました。そして食事を共にしているとき彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。その時の弟子たちは死から復活したイエス様と食事をしていたのです。彼らは復活のイエスを目の前にして興奮と確信で満ちていました。しかしイエス様は彼らが持ち合わせていたそれらのものだけで彼らが世に出ていくことを許されず、エルサレムから離れずに聖霊を待ち望むようにと言われたのです。そしてこの後、彼らはイエス様が天に帰られたことを見届けて、イエス様のこの言葉に従ったのです。それから彼らは、オリブという山を下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に入って、行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンとヤコブの子ユダとであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。彼らはイエス様の言葉通りエルサレムにとどまりました。そして何をしていたかと言いますと、心を合わせてひたすら祈っていたというのです。そんな日を続けていたある日、いよいよイエス様が約束された聖霊が彼らの上に注がれたのです。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたようなものが天から起こってきて、一堂が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人々の上にはとどまった。すると一堂は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな他の国の言葉で語り出した。その時そこには、教会と呼ばれる建物はありませんでした。しかしそこにはひたすら祈る神の民があり、彼らをしてそこに最初の、まさしく人類最初の教会が誕生しました。聖霊に満たされて、いよいよ神の言葉を全世界に語り継げる時が来たのです。この2019年、私たちの教会が、また私たち、おのおのが、 まず求めるもの、これからも求め続けることは、この聖霊の御業です。私たちもかの弟子たちと同じように、自分の一時的な感動、信仰生活の長さ、自分の確信、それらだけでは全く無力なのです。私たちに今一番必要なものは聖霊です。先週私たちはこの聖霊の働きとして、聖霊は私たちにすべてのことを教える。聖霊は私たちをすべての真理に導くというお話、ことをお話ししました。今日はさらに三つこの聖霊の特徴についてお話しします。第一に聖霊は助け主であり、慰め主であるということです。イエス様は言われました。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。このところに記されている助け主は聖霊のことを表しています。そしてその言語となりますギリシャ語はパラクレートスという言葉が使われています。このパラクレースという言葉には慰め主という意味もあります。弟子たちはこの後イエス様と目に見える形で共に歩むことはできなくなりました。そして彼らの宣教の日々には多くの困難が伴いました。彼らの中にはその信仰ゆえに獄に投じられる者たちも出てきました。獄が快適な場所であるはずなく、そこは夏に猛烈に暑く、冬は眠れぬほどに寒い場所です。食事が心身を満たすということもありませんでしょう。共に祈れる者もおらず、話し相手もいない場所でしょうし、明日の命すらもわからない場所です。そのような場所で聖霊は彼らと共におり、彼らを慰め、そして彼らを励ましたんです。この度のメッセージテーマのこうして教会はという言葉は、使徒行伝9章31節から取っているとすでにお話ししています。こうして教会は、ユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れて聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。どうして教会は力強く前進してきたのでしょうか。なぜならここに記されているように、彼らは聖霊に励まされて歩んだからです。ここで使われている励まされるという言葉もギリシャ語ではパラクレートスなのです。ある哲学者は言いました。人間とは単独者だ。たった一人だ。確かにそうかもしれません。人間とは人の間と書きますが、実際は一人であると言えましょう。人である限り、私たちは孤独を知るものです。人からの理解や励ましや慰めを得られないということも多々ありますでしょう。しかしそんな私たちを聖霊は今も助け、力づけてくださるのです。聖霊はいつも私たちと共におり、私たちを励ましてくださるお方なのです。二つ目のこと、それは聖霊は人格を持つということです。イエス様の弟子を呼び人たちがイエス様が言われた通りに世界の果てにまで宣教を進めていくにあたり、彼らが乗り越えなくてはならなかった最大のチャレンジは、それまでユダヤ人だけに限定されていた神の救いを全ての人間に開かれていくものとしていくということでした。これは彼らにとりましてとてつもない挑戦となりました。 彼らの先祖が数千年来厳格に守ってきたことをそのまま言葉も文化も異なる異邦人にも求めることについて彼らはしっかりと話し合わなければならなかったのです。もしこの判断を誤りますと、宣教の前進は困難を極め、福音が地の果てにまで届くことは難しくなり、クリスチャニティはユダヤ民族限定の信仰にとどまってしまう可能性があったのです。その時彼らが話し合っていたトピックは、割礼ということでありました。割礼とは、生まれて8日の男の子の性器の皮を切るということで、彼らの父祖アブラムに神がなすように命じたことで、以来ユダヤ民族はこのことを厳守してきました。この割礼の習慣はユダヤ人以外の異邦人にはないものでした。さあ、彼らはこの大切な決断をどのようにしたのでしょうか。彼らはこのような結論へと導かれたのです。すなわち、聖霊と私たちとは、次の必要事項の他は、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。それは、偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困とを避けるということである。これらのものがから遠ざかっておれば、それでよろしい。以上。そうです。彼らには、アドバイザーがいました。これから我々はどうあるべきなのか。その決断に聖霊が関わったのです。聖霊と共に彼らが決めたことは、ここに記されているものだけを守ればいいということであり、そこに割礼は含めなかったのです。そしてこの決断が正しかったことは、後の歴史が証明していることです。ここに記されている言葉は、あたかも聖霊というお方が人格を持つお方として私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれたように記されておりますが、まさしくその通りです。このことは私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に聖霊様にも列席していただき、その御声に私たちが耳を向けることができるということです。私たちはこれまでの人生において無数の決断をしてきました。その決断が行き着いた場所が今の私たちであり、これからも私たちは多くの決断を毎日しながら生きていくのだと先週はお話ししました。過去に戻ることはできません。しかしこのことは明確です。10年後に私たちがどんな人生を送っているかということに関しては明らかです。すなわち、10年後の私たちはこれからの10年、私たちが何を考え、何を決断していくかにかかっているということです。主にある皆さん、私たちのなす決断に聖霊のご介入がありますか。その決断に聖霊が関わってくださるということは、私たちにとって何よりも大切なことです。この聖霊についてエペソ書を書いたパウロはこんな言葉を残しています。神の聖霊を悲しませてはいけない。 なんとここには聖霊が悲しむと書かれている。イエス様は神の子としてこの地で生きましたが、私たちと同じような感情を持って生きました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむし、悲しむがあるのなら、その反対にこのお方は喜ばれるお方でもあるのです。私たちの教会が多くの祝福を受けるために必要なことは、聖霊に喜んでいただけることを、私たちが聖霊と共に成していくことであり、言うまでもなく、それは私たち一人一人の人生にも当てはまるのです。果たして聖霊は今の私たちを見て悲しんでいるのでしょうか、それとも喜んでいるのでしょうか。実に聖霊はご人格を持ち、私たちと共に喜び悲しみ、私たちの相談に応じてくださるお方なのです。私たちの心からの願いは、聖霊が喜ばれる生き方をすることです。そのことにフォーカスして日々を過ごすのなら、私たちの教会も私たち自身もおのずと最善のところへと導かれていくことでしょう。三つ目のこと、それは聖霊は取りなしてくださるお方だということです。パウロはこのような言葉を残していきました。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。そして人の心を探り知る方は御霊の思うところが何であるかを知っておられる。なぜなら御霊は生徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。私たちは神に祈ります。しかし時にどのように祈ったらいいのかわからないことがあります。私たち自身も抱えている課題に対して、どうなるように祈ったらいいのかわからないし、何が神様の御心なのかがわからないのです。しかしそんな私たちに代わって、聖霊ご自身が切なるうめきを持って、私たちの心にあることを神に伝え、その御旨に、神の御心にかなう取りなしをしてくださるという、何度か私たちの決断についてお話しましたでしょう。しかし思いませんか、決断の大切さはわかるし、その決断に聖霊が関与してくださることの大切さもわかる。しかしそれでも実際にどう決断したらいいのか私にはわからない。このようなことが私たちはよくあります。そうです、どう祈ったらいいのかわからないのです。でもそのような時、聖霊様が私たちのその気持ちを受け止めて、私たちが最善の祈りをすることができるように取りなしてくださるというのです。そのような時というのは、まさしく私たちにとりまして苦しい時でありましょう。ですから聖霊ご自身も切なるうめきを持って取りなしてくださるというのです。ですから私たちは祈ることを諦めてしまうのではなく、そんな私たちの祈りをじっと聞き、私たちと神の間にあって神の御旨にかなった取りなしをしてくださる聖霊の働きを願い求めるべきです。私たちは毎日曜日使徒信条を告白しています。口に出して私たちが信じていることを告白しているのです。今朝も言いましたでしょう。聖霊を信ずと、 そう、私たちはこの聖霊の働きを信じています。そしてこの聖霊を求めるのです。教会にしても、私たちの人生にしても、そこにはビジョンや計画というものが必要でありましょう。戦略、ストラテジーが必要なこともありますでしょう。しかしこれからもまず最初に私たちが日々願い求めなければならないことはこの聖霊です。ここまで2回の日曜日に通して聖霊が私たちに何をしてくださるということをお話ししました。それを聞いて、いや結構です、私には聖霊の助けは必要ありませんという方はいないと信じます。私たちは今もこれからも聖霊を必要とするものです。そんな私たちに主イエスはこう約束しているのをご存知ですか。あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか、卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。たとえ私たちが足りないものであっても、父なる神は私たちの父であるゆえに求めてくる者に聖霊を与えてくださいます。皆さんはこの主イエスの約束の言葉を信じますか。聖書に聖霊に教えられ、聖霊に導かれ、聖霊に励まされ、聖霊に満たされた教会、そして私たち、このことを日ごとに父なる神に願い求めてまいりましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この地上に初めて教会が誕生するとき、あなたがその時に必要不可欠なものとして何度も語られた父なる神からの約束、すなわち聖霊について私たちは毎週今見ております。この聖霊は確かに私たちの目に見えるお方ではありません。しかし目に見えないお方であるからゆえに、このお方には絶大なる力があります。主よ、どうかこの聖霊の働きに心の目を開くことができるものとしてください。とかく私たち人間の性というものは何から何まで自分だけでやり通し、自分の力だけにより頼み、自分で全ての計画をし、自分であれこれ情報を集め、そして自分だけで決断をしていくということ、そこに私たちのこの性格は強く惹かれています。しかし私たちは知っています。実際のところ、それはなんと不確かなものであり、また時にそのことによって私たちはとんでもないところに導かれてしまうことが多々あるということ、主よ、ですからあなたが与えるぞと約束していてくださるこの聖霊を求めるものとしてください。この世を見れば、本当は私たちがここから出て世に出ていけば、もう私たちの周りには様々なものが取り囲んでおり、 その中に私たちを引きずり下ろすような誘惑テンプテーションもこの世には満ちております。私たちも口を開けば何を言ってしまうかわからないような心の弱さを持っています。主よ、どうかこの私たちを憐れんでくださって、己の力で自分の心に何かを満たそうと必死になるのではなくて、聖霊様が私たちのうちに満ちてくださることを、この最も確実な生き方を私たちが願い求めることができますように心からお祈りいたします。そしてどうぞこの教会もその先頭に聖霊様がお立ちくださって、私たちが本当に話し合い語り合うことの中にも聖霊の導きを聞き届ける私たちの心をあなたが授けてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の上に主の約束の御霊が豊かに注がれますように、このひとときを心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖霊を受けよ。今も私たち一人一人に語り続けてくださっている我らの主イエス・キリストの恵み、求めよ、さらば与えられんと私たちに求めることを願っておられる我らの父なる神のご愛、そして私たちがこの世を生きていくにあたり何を差し置いても我らが必要としている聖霊様の豊かなる御交わりが今日これからここを去り、それぞれあなたに託されている場所に戻っていく私たち一同の上に、今も後も世々限りなくとこしえにあらんことを。アーメン。